こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D、モーション、タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティのディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はブランドの声質トーンを決める、知的で遊びのあるフォント演出ということについてお話をしていきたいと思います。まずこの話をする前に、このトピックに至った経緯からお話ししたいんですけれども、先日週末ですね、現在ブルックリンミュージアムで行われている200周年を記念したソリッドゴールドという展示を見に行ってきました。これは美術館が所蔵している確か250点余りだったと思うんですけれども、その所蔵品と、さらに借りてきた所蔵品、金にまつわる、アイテムをですね、うまくキュレーションして、それをはるか数千年前の、ピラミッドとかあった時代ですね、そのあたりの金の、使われていた文化みたいなものから、もっとモダンなところで、さらに例えばそのブルックリンに紐づいたものですね、そこからブルックリン出身の、アーティスト、例えばヒップホップ のラッパーだとか、ミュージシャンだとか、バスキアのようなアーティストですね、そういったアイテムをですね、一挙に、展示するという、テーマが金ということもあって、非常に、派手というか、派手というとちょっと薄っぺらいんですけれども、見応えのある展示でした。行くまではですね、ちょっと個人的にも、金というテーマだったので、むしろちょっとこう古典的な感じなのかなと思って、そんなに期待していなかったんですけれども、実際見に行ってみたら、ファッションの、洋服とかですね、比較的、モダンなテーマを扱っているものが多かったので、非常に楽しめました。そこで今回 その、お話しする内容に戻ってくるんですけれども、この展示でですね、一貫して使われていた、面白いそのフォント書体にまつわるギミックがあったので、その紹介をしながら、これがどういったテクノロジーというか、技術が使われているのかということをお話をしていきたいと思います。ブランドや、こういったイベント、もしくは、キャンペーンなんかもそうなんですけれども、アイデアのあるフォント書体を選ぶというのはとても有効な方法かなと思います。僕はさまざま美術館とか行くんですけれども、毎回その展示において、タイトルとですね、展示作品のところにこう、表示されている書体というものは一貫されたものが通常使われていますし、それぞれの展示によって使われ方も違っています。今回この、ソリッドゴールドという展示で使われていたもので面白いなと思ったのは、その言葉のですね、単語の一番最初と一番最後の文字の端の部分がカーブしているんですよね。これちょっと言葉だけだと分かりづらいと思うので、コミュニティの方に貼っときたいと思うんですけれども、そのロゴを見ただけだとちょっと分からなかったんですが、実際にその展示を見て、その展示のコーナーごとにタイトルみたいなのありますよね。でそこを見ていると、そのタイトル文字が、単語の一番最初と最後の文字が丸くなっているってことが、明らかだったので、これはその意図的に使っているんだなということが分かりました。これはですね、どういった、技術テクニックを使っているかというと、一般的に、コンテクシュアルオルタネートと呼ばれている、文脈に合わせて文字の形状が変わるという、そういったテクニックを使っています。もう少し、具体的に言うと、この今回の展示の場合はですね、一番最初と一番最後の文字の、書体の形状が変わるということなので、ポジショナルオルタネートという、さらにその細分化するとポジショナルオルタネートと呼ばれる、テクニックが使われています。例えば何て言うんですかね、フォントの FONT の、F とT の文字、これが例えばその文章の中で使われているときは通常の、F の形なんだけれども、例えばその一番最初の F、 フォントの F というふうに使われた場合は、例えばこう F の文字がですね、非常に横に長いとか、何かそのポジションによって形状が変わるということを設定することができます。 実際この書体はですね、その、まあ、どんな意味が込められていたかっていうのは、まあ、他のアート作品と同様に、まあ、特に説明がない場合はこう見る、なんていうんですか、鑑賞する側が、まあ、想像を膨らますという、まあ、他ないんですけれども、まあ、個人的には何かその、まあ、金の塊のような、金塊の塊のような、そういったものを感じさせました。これは本当に人それぞれ、受け取り方が違うと思うんですけれども、ただ何かそういったそのストーリーを想起させるという、まあ、そういった意味では非常に強力な方法なのかなと思います。また何かそういった遊びがですね入っていると、モダンでコンテンポラリーな、演出、そういったなんていうんですかね、マインドセットを持っている、オーガニゼーションなのかなと、そういったことを感じさせることもできるのかなと思います。これはオープンタイプという昔はトゥルータイプフォントというのもあったんですけれども、それにさらにカスタマイザブルなものが、より実装されているオープンタイプフェイズという、形式で保存することができて、それは広く使われているんですけれども、これを設定するとですね、おそらくというかグリフスを使ってグリフスアップを使って、フォントを作っている方には、非常に簡単に、セッティングアップすることができるかなと思います。詳しくはグリフスのですね、ウェブサイトで、コンテクシュアルオルタネートと調べてもらえると、出てくるかと思うので、実際のそのセッティングアップの仕方などはそちらを参照してみてください。はい、ということで、本日はブランドの声質を、知的で遊び心のある形で、決めるフォントの、ことについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、この、ソリッドゴールドを見て、たくさんのその、フィジカルなゴールドを見た、感想をちょっとお話ししてみたいなと思います。これは冒頭にもちょっと話したんですけれども、その金というものが、人類全体で、いつの時代においても、価値のあるものとして、文化的に、使われてきたということを展示するものでした。驚きなのはやっぱりこう、なんていうんですかね、それぞれの文化が違っていても、同じ材質を使いながらも、それぞれ豊かな表現方法の違いを、改めて一堂に見ることができました。例えばアフリカとかですね、そういったものであるとやはり宝飾品が多いんですけれども、アジアとかですね、日本とか、そういったことを、そういった文化のものを見ると、例えば各巻物とかですね、そういったものに使われていたり、一つ面白いなと思ったのは、日本の小判ってありますよね。日本の小判は金の上に直接墨で書き込んでいるんですよね。で、他の文化のものを見たときって、あまりそういったものは見てなくて、むしろその、金というその美しいものの上に直接書くことはやはりちょっと抵抗があるのかなと思って、周りにこう白い縁取りをしたりとかですね、あえてこう避けているようなテイストがあったんですけれども、日本の小判は何かそこがちょっと破壊的で面白いなと思いました。また昨今はビットコインなんかもですね、デジタルゴールドと呼ばれたりしているんですけれども、それはいわゆるその埋蔵量が決まっているからということですよね。ただやはりその、フィジカルなゴールドというものが、感情的に人の心を動かして魅了するという点においては、やはりこれはフィジカルなゴールドにしか生み出せないものなのかなと思いました。デジタルゴールドはそういった意味ではないんですけれども、別の違った形で、ツールとしてですね、その価値を国の制限なしに、法律的なものはちょっと除外して、技術的な制約なしに、世界中送ることができるというような、そういった違う側面で価値があると思うんですけれども、本質的にはフィジカルのゴールドとはやはり違うなということを、ちょっと改めて感じさせられましたね。本質は、デジタルゴールドはビットコインのようなものはあんまりないのかなと思うんですけれども、すぐにこの価値がなくなるっていうことはないので、なんていうんですかね、こうお金とか貨幣的な価値というものも、フィクションの一つだというような、そういったことを書かれた本もありましたけれども、デジタルゴールドもある種のやはりフィクションなのかなと思います。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。